聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山仁志です。
聞かせられないラジオです。
極めてオタク、オーバー40のオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
もうね、聞かせられないんだけれども、でも見てほしい雑誌があるんですよ。これが林田さん、
はいはい。
それは一部地域を除いて昨日2月25日金曜日に発売されている電撃ホビーマガジン4月号。
やっほー、一部地域を除いて
長崎とか
なんか長崎いつもこう一部地域に入ってやもんね。
おかげさまで、先日もこのスタジオに遊びに来てくださいました、アンビル編集長をはじめ素晴らしい編集部の皆さんで、毎月きちんと出していらっしゃる。
そりゃそうでしょ、商業誌ですから、
その4月号が無事発売されたようでございまして、されたようでというのは私たちは見てないからな。
一部地域だからね、我々は。
しかしですね、聞かせられないラジオコラム、無事第3回、掲載されたようでございます。
ちょっと遅れずに出したんですか。
はい、ちゃんと原稿も書きましたし、あの漫画家さんにイラストをお願いしましてですね、一部地域 の皆さんはまだ見てないから、あの漫画家さん、いわゆるガンダムを手掛けた漫画家さんのお一人でございますね。
おお、素晴らしい。
今回はね、コラムのテーマが仲間を増やそうぜというテーマで書いておりますけれども、可愛いね、あのイラストがね。分かってる、どのイラストか。
もうだからいっぱい見てきたからね僕も雑誌で楽しみにしますよ、じゃあ、
楽しみにしておいてくださいよ。今回のイラストもね、かなりもう村山の文章はどうでもいいから、そのイラストを見てほしいと思います、
僕なんかもう定期購読しましたからね、書店と契約して、もし本屋さんが届けてくれるスタイルになってますから。
さすがですね、林田先輩、
ありがとうございます。
そのスタイル、ぜひですね、ちょっと今噛みましたけれども、そのスタイル、ぜひラジオを聴きの皆様にもご推奨いたします。
取り入れていただきたいとね、思いますね。
この後は今週のテーマ。
お前が聞かせられないラジオをやったんだな。
聞かせられないラジオじゃありません。
ネタ上がってんだ、排除しろ。
だから聞かせられません。
おふくろさん、今年還暦だそうじゃないか。泣いてるだろうな。どうだ、そろそろ聞かせてみないか。
聞かせられません。
もう悲しませるのはよそうや。
だからだんだん聞かせられません。
今週の聞かせられないテーマの前に、
はい、
林田さん、
何ですか。
聞かせられないラジオですけれども、ぜひ聞いてほしい、見てほしい、そんな企画が近々あるんですよね。
丸見えラジオね。聞かせられないラジオなのに丸見えラジオね。
ものすごい嬉しそうですね。
本当、もう このだだっ広いスタジオがだらだら流れるのかと思うと本当にワクワクしますけどね。
まあ我々にぴったりの企画でございます、ある意味。
ゆるいですよ、
はい。
この番組の100回目の放送を記念いたしまして、
はい、
3月10日木曜日午後7時頃からユーストリームでのライブ動画配信。
やっほー。
収録はおなじみの28分58秒なんですが、前後多分我々ダラダラ喋ると思います。おそらくまあ収録は7時15分頃からなるかと思うんですが、7時頃から動画配信を開始いたしまして、
そうです、
収録が終わってもまたダラダラ喋る可能性が大ですから、まあおよそ1時間にわたって動画配信をしてみようと、そういうことですね。
ここで重要なポイントがございましてですね、林田さん、聞くところによりますと、ユースト中継って今見てる人の数がもろに画面に出るらしいですね。
出るとさ、今この動画を何人が見ていますって出る、もうもろに我々で言うところの視聴率ですよ。毎日毎日私もテレビ放送してます。この視聴率に一喜一憂してますよ。ユーストリームはもろに数字が出るのよ。
ところが林田先輩、
何何、
心強いことにですね、
はい、
ツイッター上で、
ええ、
キカラジのユースト中継見ますって手を挙げてる方がですね、
ええ、
もういっぱいいらっしゃって、
ええ、
数えたら8人。
わー、やった、8人確保。
8人は見てくださる。
ただね、村山さん、私聞くところによると、
何、
その方々はプロの方々だと聞いておりますよ。
あのね漫画家とかの方が多いです、ね、
そうでしょ、それはそれで村山さん緊張しますよ。
あーもう私はなんだか最近もう
慣れましたか。
どんどこいな、もう開き直りの気持ちになってきましたけどね。
キラー、星のごとく輝くクリエイターの皆さん方がこの番組を応援してくださって、その方が生で遠いあの場所でこのダダピロスタジオを見るのかと思うと、もうなんかドキドキしますね。
このスタジオにお迎えした、そういえば時田先生もですね、天井を見上げて、やたら天井高いですねそういえばおっしゃってました
ここは昔本当倍あった頃はオーケストラの演奏収録もできたというぐらい広いスタジオ、
かつて NBC の第一スタジオは九州で一番大きいラジオスタジオだったそうで、
本当無駄に広いですよこ
れ。本当にね、まあそんなこんなでですね、
はい、
そして
何
ユースト中継では、何しろ100回記念でございますから、
はいはいはいはい、
なのでもうとっておきの企画が、もう来年1年間、まあ4月からもこの番組が続けば、もう今不吉なこと言ってますけれども
時期が時期だからね、ちょっと微妙な時期だからね、
もうものすごく気合を入れて実は準備している企画が、実は年末ぐらいから準備している企画がありましてですね、
あれの進行してる企画ね、
その告知をさせていただく予定でございます。これはもう見逃せません。
これはもうユーストリームならではだね。
はい、すごいです。
ですので、あの皆さんはぜひ NBC のホームページにアクセスしていただいて、聞かせられないラジオのページに行きますと、当日これポチッとクリックすると見られるというようなシステムを作りますので、
そうなんだ、
はい、ぜひアクセスしていただきたいと思います。
はい、アクセスお願いしますよ、
はい、7時頃ですからね、はい、あくまでもね、は
い、アイスクリームユーストリームということでね、
もうゆくえちゃんがいっぱい出てきますから
いや出ませんけどね、
絶対そのシャレ言おうと思うとやろ、もう、ね、本番で
もうとっておきですよこれは
もう何回も言うやがねとっておきってあんた
、では、はい、今週の聞かせられないテーマは、
はい、大雑談大会および最近読んだ漫画と題してお送りしてまいりましょう。
林田さんは最近漫画読んでるんですか。は
い、そう、最近でちょっと読んでまして、まず言わなきゃいけないのは、村山さんおすすめの進撃の巨人、
はい、
あれ全部読みました。
お、3巻まで読んだ。
はい、もう印象から言いますと、はい、あの強烈なビンタを受けたような印象ですね。
は
あ、あの独特のまず画風、そして奇抜でいて緻密な世界設計、
お
う、もうまさに文字通り人を食ったような作品だなと思いましたね。
うまいこと言いますね
読んだ方は分かると思います。それからですね、前番組の中でも言いましたジン、これがあのコミックでも完結したのです、
はい、
で、あの4月からは TBS 系列で続編がドラマ化されるということで、私も前巻読みました、まあ、どう風呂敷が閉じられるのかということを注目してたわけですけれども、あのいわゆるあれタイムスリップものでしょう、
はい、
タイムスリップものって絶対どこかにほころびというか、まあ、いわゆる矛盾が絶対生じてしまうじゃないですか、
タイムスリップものは ね、
うん、だけどね、その、まあ、タイムパラドックスみたいなものを、まあ、うまく上手に、まあ、締めくくったなというのが印象です。ドラマも楽しみだなと思いましたですよ。
はい、
さあ、そして今日はですね、2つの作品をちょっとご紹介したいと思ってるんですね。
新たに2つ、
はいはい、村山さんはこれは読んだですか。あの話題になってますけど、宇宙兄弟
はですね、いろんなところでいいですよっていう話を聞くんですけれども、まだ読んでおりません。
これはね、面白いね。
やっぱり
まだ続いてるんですけど、小山中也さんという方がお書きになっておられまして、1978年ですから我々よりもだいたい10歳ぐらいお若い方なんですけれどもね、物語の舞台は2025年、主人公は子供の頃に宇宙へ行こうと誓い合った兄弟なんです。
はい、
お兄さんがムッタさん、職場のトラブルで、これ自動車メーカーに勤めているデザイナーさんなんですけども、リストラされて30代で無職になります。一方の弟ヒビトは厳しい選抜試験をクリアして、あの NASA で現実に宇宙飛行士訓練に励んでいるというところからスタートするわけですね。
NASA NASA
NASA でございますよ。
SAGA サガ
なんか大化の歌やね、それね、
大化の歌です
けど、 BBBBB のあの歌の方ね、
NASA に入っちゃった。
そうなんですよ、はい、で再就職もままならないお兄さんのムッタなんですが、ひょんなきっかけから弟の約束を思い出して、再び宇宙飛行士の夢に挑んでいくというのが、まあ大まかなストーリーになるわけです。
30代半ばの無職の人が、再び、
そう、子供の頃弟と誓い合った夢を叶えようと、まあ、いうストーリーなんですけれども、
はい、
読んで一番思ったのは、この人たちはよう取材しとんなというのがもう第一の印象。
ほう、
あのね、その選抜試験のプロセスなんかも 相当緻密に取材して描いています。ものにしてもで NASA の事情をよく取材しているのでとてもリアルなんですね。そして人物設定が見事です。あの読者がそれぞれの人物に魅力を感じて選抜試験って要するに選んでいかなきゃいけないでしょう。でその選ぶ難しさというものを共感できます。読んでいてなんかね選抜試験に同時に立ち会っているかのような錯覚すら覚える。でもいやもうこの人もいいけどこの人もいい、いやこの中から一人選ばんばといやどうしようかっていうようなそんな感じで、そのつまり人物そのものの設定がリアルだしその過程試験の内容もリアルなので本当にあのドラマが同時進行していくかのような錯覚を覚えます。でそれぞれの人物の幼少期のエピソードなども丹念に描かれていて宇宙飛行士になりたいというその情熱の源源泉みたいなものが丁寧に描かれている良質の作品だなと思いますね。
ということはですよ、はい、宇宙兄弟という非常におちゃらけたタイトルなんですけれども、うん、内容は非常に骨太でリアルな、
リアルです。こちらは人間の成長物語と言ってもいいかもしれませんね。
華厳の滝ではないと。
華厳の滝ではないですね。
そうですか。
なんかこれでも映画が決まったらしいですけどね。
あら、
はあ、なんかうんどんな風になるんでしょうね。まだ続いてますけど。
ほう、うん、そうですかそうですか。
そしてもう一作品をご紹介しましょう、はい、もう一つはですね私もこの番組の中でご紹介した落語好きなんですけどね、落語に関する漫画がですねもう一つ始まったのですよ、
はい。
落語に関する漫画というと名著がありまして、古谷光俊さんが書いた寄席芸人伝という作品があります。これはまた、実在の人物ですとか逸話をもとにさまざまな、フィクションですけどもさまざまな芸人の人生が描かれるというのが寄席芸人伝で、今日私がご紹介したのは尾瀬明さんのですね、はい、道楽息子という落語の扱った漫画が連載掲載されております。これはあの落語の世界に魅せられて落語に人生をかける青年の姿を描いた作品でして、うんうん、主人公が翔太と言いまして保育園で先生してるんですよ、うん、26歳。ところがある時ですねふと訪れた寄席で落語の魅力にはまってやがてプロの話し家を目指すというそういうストーリーなんですね。
26歳で初めて落語と出会うんですか。
そうなんですよ。でそこでその魅力に気づいてやがて、まあ、弟子入りを願うようになっていくという話 で主人公の周りに実際に起こったこととさまざまな落語のストーリーがですね重なっていくといういわゆるあのタイガー&ドラゴンのような構造になっております。コミックはまだ1巻しか出ておりません。で漫画家の尾瀬明さんといえば思い出すのが、
はい、
夏子の酒。
いやもうヒット作いっぱいある方ですよ。
そして、うん、ちなみに私ね夏の蔵が大好きなんですよ。この夏子の酒の続編のあの、うん、夏子のおばあちゃんの、夏が登場する物語でもうクライマックスあの空襲シーンはですね僕も涙出しには読めないほどもうこの夏の蔵が大好き。もう中学校の図書館に皆さん置いてください夏の蔵ね。で、その尾瀬明さんが描いていますのでやっぱりその苦難も含めてこの翔太という主人公がどんなドラマに巻き込まれて成長していくのか、まあ、今後いろんなねトラブルとか、越えなければいけないハードルとか出てくると思うんだけれどもまた尾瀬さん流に描いてくれるのかなと期待してました。これは期待を込めて今おすすめの漫画ですね。宇宙兄弟道楽息子
どちらもまだ連載中というのが、ね、
連載中でございます。
ということはラジオ機の皆さん、うん、追いつくなら今ですよ、
ね、こう宇宙兄弟は特に本当映画化もされるし話題になると思います。
はい、
はい。
まあ、映画化ということであればですね、うん、ラジオネーム立駒さんのメッセージをここでご紹介したいんですが、
はい、
こんにちは。いつも楽しく聞かせていただいております。先日映画明日のジョーを見てきました。
はいはい。
見る前からキャスティングの凄さに驚いていましたが、うん、いざ見てみるとストーリーもかなり原作に忠実に描かれていたように思いました。あれだけの俳優さんが同じ時代に同時に存在したからこそできた奇跡の作品のように思いました。村山さん、なんだ、あなたの体の皮膚の下の特別組織の下にはあるんですよね、ヤマピーや伊勢谷さんのような体が。明日のジョー2でその体を見せる気はありませんか。林田さんはホセ面倒さの役やりませんって。
なんでホセ面倒さな。そこまでストーリー的にはどうかっていうとねあれなんですけどね。
見た映画、
うん、もちろん見ましたよ、はい、
どうでした。
僕は面白かった。俳優さんたち頑張ってたね。
いや私が驚いたことにはですね、まず 伊勢谷さんには力石の霊が乗り移ってました乗り移ってました、はい、でももっとびっくりしたのは丹下段平役の方は、うん、役者さんじゃなくて、うん、段平本人が出ていましたので
そうでした本人でしたね。
あれはね僕いたんだ本当にと思って
リングサイドにいたる。あれ幻じゃないですね。現実の丹下段平さんでしたね。
あれ本物ですよ。
本物でしたよね。
あれはね役者じゃない。あれは
役者じゃない、
うん、
ね、
僕腰を抜かしましたね
ヤマトのね、うん、真田さんに次ぐリアルですね。
僕はね真田さんもあれ本人だと思ったんですけど
あそうかそうか
真田さんあれ本物ですよ。
本物なんだ。
あれでも未来の話ですけど、ええ、あの明日のジョーは、うん、段平本人を連れてきて出してますから。
昭和40年代から連れてきて、
いやもう連れてきてる。あれ
あ本当ね、
腰を抜かしました
ね。腰抜かしましたね、
うん、ヤマピーも頑張ってたと思います ね、
ね
ヤマピー頑張ってたけど、でもあの霊が乗り移った力石と、うん、段平本人を見せられた日にはですねこれはもう大変なことだ。でも思いませんでした。僕あの映画は本当に原作をリスペクトしてるなというのはそれ伝わってきましたよね。
思いましたね、うん、あの絵の感じと本当に構図も似通って作っていたしね。
いやあのジムの再現度とかね、うん、ちょっとしたあのそのジムに置かれているいろんな小物、木札から何から、うん、もうねすごくねこだわって作られてるなと思って、
うん、
白木陽子さんも綺麗でしたよ。
綺麗でしたね。
カリナさんは僕はねイメージぴったりでしたね。
あそうですか、うん、僕あの街のセットを組んで撮影していたでしょう。
あ
よくまあそこまで、まあ、ドヤ街を組んだなと思いましたね、
うん、あれも実際にあったんでしょうね。
いやいやいやいや、なんかねあれね俺聞いたけど、うん、普通に立てて、うん、わざと傾けたらしいよ。
あ本当、
うん、その当時のこうわいざつな感じを出すために壊すまでいかないんだけど傾けて作ったんだって。
へえ。
そしてあの段平さん、うん、丹下段平だ、
段平さん、
丹下段平さんの、うん、もう本当の意味での指導が役者に対して厳しかったらしいね。
あなんかそうらしいですね。
相当指導したらしいよ、
うん、
おっちゃんは。
ヤマピーも伊勢谷くんもなかなかいいボクサーになったって最後に言ってたらしい。なんかね
いやマジで殴り合ってるからねあの映画、
うん、
ボディ本当に叩き合ってますもんね。
いやでも映画の後半にね、
ええ、
段平さんが、
うん、
サンドバッグを殴りまくるシーンがあるじゃないですか。いやなんか一番いい動きしてんなっていうね他のボクサーよりね。
そうだよね。
やっぱあれは段平本人だからしょうがないなと思うんですけど。
もう本当にボクシングが大好きなんですね、ええ、段平さんは。
あ僕はボクサーって感じでしょうね
そうかね、林家三平さんのボタンねシャレば言うって。まあ
じゃあちょっと音楽を一曲
で、映画を見てね、うん、僕はもう、うん、まあ、サントラがまたかっこいいのよ。ハーモニカとかギターを使って
ね。
でもう映画館出てもうこれも絶対サントラの CD 買おうと思って、
うん、
もうすぐ買いました。
買いましたか。
買いました。その中からですね今日はその明日のジョーのテーマソング、これインストゥルメンタルバージョンですけどね、あの歌詞は入りませんがその映画版で聞いていただきましょう。
大人気コミックのドラマ化で話題の闇金牛島くん、大武者製新作ジップアップパーカが入荷。ヤマトジャージ待望の第2弾は大好評につき残りわずか。確実に予約でゲットしよう。詳しくはパソコン携帯でも購入できるインターネット通販をクリック。
今月のプレゼントです。人気アニメエヴァンゲリオンの箸をお二人の方へプレゼント。パイロットが人造人間エヴァンゲリオンに搭乗する際に使うカプセル状のコックピット、エントリープラグをモチーフにした箸、エントリープラグチョップスティックです。どのタイプの箸が届くかはお楽しみに。プレゼントご希望の方は NBC ラジオ聞かせられないラジオのホームページにアクセス、プレゼント応募フォームを通じてお申し込みください。今月のキーワードはエントリープラグです。長崎佐賀以外の方も応募できますよ。締め切りは3月4日金曜日です。
合言葉は聞かせられないラジオ。
何
聞かせられないラジオ。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられない。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせ
ラジオ。
まあ白木陽子さんについてはですね、カリナさん、まあ、あのいろんなご意見がね、
ええ、
まあ、それこそ熱心なファンが多い作品だからいろんな意見があると思うんですけど、もし私が力石だったらカリナさんから入ってこう左右を渡されたらもうごくごく飲みますよ、ね、
らの権利中であろうと、もう情に出されて、
もう飲みますね、もう、はい、もう結婚して、白木ジム経営しますって感じですよね、もう、
そうですか。その後のストーリーはないじゃないですか。そんなことだったらあなた、
そこですよね。
そこですか。しかしそこですよねって言いますけど、
いやいや、まあでもね、衝撃のラストがとか言って、番宣が流れてたじゃないですか、
うん、
あそうか、力石がどうなるのかを知らない世代が増えてるんだなと思って、でも、まあ、そのヤマピーファンとかのね、女の子たちとか若い男の子たちも映画館いっぱい見に来てましたけど、
うん、
みんなすごく感動してたから、
うん、
いい映画なんだなと思いましたよ。
そうですね、
いや、正直ね、林田さんもそうだと思うんだけど、
うん、
あの漫画にも原作漫画にもそれからテレビアニメにもものすごく子供の頃ハマったから、うん、少年期に、うん、春期の時代にハマったから、
うん、
多分冷静な目であの映画を見られないんですよ、私たちは。
そうだ ね、
頭の中でいろいろ保管しながら見るわけでしょ、
うん、
でも良かったですね、あの映画ね、
僕ね、うん、でも 何が一番嬉しかったかっていうとね、うん、千葉先生が、ま、映画 その、ま、プロモーションの一環っていうのはあるかもしれないけど、僕はこの映画を見ていると、映画を見た後だったら漫画は違ったと思うってコメントされてた。とても良かったって千葉さんがおっしゃっているのが僕は一番嬉しかった。
はあ、うん、それはいいですね、うん、すごくいいな。まあこのようにですね、漫画から映画になった明日のジョーの話をしましたけれども、
はい、
村山が最近読んだ漫画は、
もう今日は実物を持ってきてらっしゃる、
持ってきました、はいはい、アニメが漫画になった、いわゆるコミカライズ、
ほうほうほう、
はい、林田さんはこれご存知でしょうか。機動戦士ガンダム、
あれ、
これはですね、唯一、
はい、
機動戦士ガンダム、まあ、初代のファーストガンダムが、
はい、
放映中に連載されていた漫画です、冒険王で連載されていた機動戦士ガンダム、
あの名古屋テレビで放送されていた頃に、
はい、まあまあ全国ネットでありましたけれどもね、
へ、
岡崎優さんという漫画家さんがお書きになった、だから元祖ガンダム漫画家ですよね、
うん、
で、まあ、伝説になっていたこのコミックなんですけれども、最近復刻版で出版されまして、
うん、
今年の1月だったかな、本当に出たばかりなんですけれどもね、うん、1800円、分厚い470ページぐらいある電話帳クラスの厚さの本なんですが、
それ一冊で完結してるんですか。
完結してません、テレビのエピソードの途中で終わってます。
あ
の要するにテレビが終わった時に、
うん、
漫画連載があのテレビのだいぶ後、要するにあのなんていうのかな、宇宙空間に飛び出したぐらいのところで、この後も頑張るぞみたいな感じで終わってますこの漫画は。要するにあのテレビよりかなり遅れてたの で、この漫画がなぜ伝説の漫画になっているかというと、
うん、
かなりですねアムロの性格が違うんですよ。
テレビと言いますと、
ベント熱血主人公なんです。
ほう、
つまりですね、機動戦士ガンダムは非常にエポックメイキングなアニメーションでありましたよね、
うん、
これまでなかったストーリー展開、
うん、
なかった演出だったと思います、
うんうん、
つまりですね、あのそんなアニメを漫画に描くというのは、
うん、
多分いろんな苦労があったと思う。
想定外だったのかしら。
想定外、機動戦士ガンダムっていろんな意味でエポックメイキングだったんだけれども、
うん、
例えば何が違ったかと言いますと、ガンダムはスーパーロボットではなくて機動兵器でしたよね、
うん、
つまりマジンガー Z とは違ってわけでしょ、うん、ガンダムというのはモビルスーツ、うん、ね。ところがこの漫画の一コマをパッと開くとガンダムが
あ
マジンガー Z のような飛び方をしている。
あ、まあね、確かにもうさ、ガンダム自身が意思を持ってますね。
そして、ギレンのテレビ演説を見つめているアムロが、
あ、割っている、何をテレビ割ってるの、
うおーっと
拳で
ギレンの顔が映っているテレビ、そのモニターを拳でぶち破ってる。ガチャーン、負けんぞ、絶対に貴様らなどに負けるものかとアムロが、
あ、熱血感ですね。
熱血感なんですよ。
あら、もうだってアニメ版では膝抱えて一人で引きこもっちゃうようなタイプでしたよアムロは。
他にもですね、このモビルスーツ知ってる、
アッガイ、アッガイ、はいはい、
アッガイに乗っているのが
シャアですね。
シャアがアッガイに乗って、
はい、
ガンダムを撃退してる。
おお、
これはあの最も強いアッガイと言っていいでしょうねガンダム史上
最強アッガイ。
アッガイですよ。
え、じゃあその辺は微妙にこういろんなディテールがずれていたりっていうところも含めて、
はい、あのね、かなり違うんですよ、あのテレビと。ところがやっぱりあの岡崎さんなりにね、
うん、
だってテレビと同時並行でこれ連載してますから、うん、かなり悩んだり、
うん、
試行錯誤を重ねながらお書きになったということがね、
う
ん、もうひしひしと伝わってくるんです、これ読んでると。
あ、
非常に興味深い、
うん、
ぜひね1800円するけど、
はい、
この機動戦士ガンダム、コミカライズ、伝説のコミカライズ、漫画ショップというところから出されています。
はい、
ぜひ手に取ってみることを私お勧めします。
わかりました。
面白いですこれは、はい、いろんな意味で面白い。というわけで村山おすすめの漫画でございました。
下校の時刻になりました。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
終わってるんだよ。
大雑談大会と言いながらほとんどメッセージ紹介しませんでした。
ごめんなさい。
メトロン星人さんごめんなさい、クロチャさんごめんなさい、ルージアナパパさんごめんなさい、ノリオン5よ聞いてるかさんごめんなさい、ユダイユナさんごめんなさい、 VF25S さんごめんなさい、ガミリオさんごめんなさい、他にもたくさんの方本当にごめんなさい。メッセージ全然紹介できなかった。
いやいや、まあ、ゆるゆるとはいえね、大雑談大会と言っておきながら我々が好きな漫画だけで終わってしまいましたね。
あと残り40秒しかないんですけれども、
ええ、
来週のテーマは、
はい、
これがすごいです、
ええ、
来週は第99回記念漫画家浅宮キア先生登場。
いや、おお。
浅宮先生の気が変わってなければ来週。
おお、そういうことありえるの？
いや、多分ないと思うんですけど。
大丈夫でしょ、
はい、インタビューさせていただきますので、
はい、
お楽しみに。残り時間もあと10秒となりました、はい、いろんな情報はツイッターなどでも流していきたいと思います、
ええ、
聞かせられないラジオ、お相手は
林田茂和と
村山仁志でした。それでは皆様、
また来週。